軽音が始まりました第2期。
はい。アニメのあれですか？
アニメのあれです。
ああ。
ね、大人気だったんですね。第2期がスタートしちゃいましてですね。
うん、アニメって、まあ、最近ってもよくわかんないな。うん。うん、第2期、第何期みたいな言い方するじゃないですか。
あ、はいはいはいはい。
これって最近のアニメっていうか、流れっていうかな。当たり前のあれなんですかね。
どうなんでしょうね。
パート2みたいな、ああいうんじゃなくて、普通にその、第2期っていうか。ああ、
そうか、パート2。
いつからの流れなんですかね。よく言いますけどね。
確かにね。パート2はどうなんでしょうね。
うん。
ダサいんじゃないですかね、要するに。
うん。その、第2期っていう風なものが作られるというのは、それだけ前作が人気があって、バリューがあるもんだということで判断されて作られるということで、喜ばしいことだということを、うん、なんですかこれは。全くよくわかんないんですけど。
いや、僕はね、結局、音楽を題材にしたドラマとか映画とか、まあ、アニメや漫画とか、そういうのをこう見たり読んだりするのが好きなんですね、要するにね。だから、その、軽音っていうのを、そう、アニメ好きとして見てるっていうよりはね、なんかね、今回のその第1回目のね、その軽音第2期の第1回目は最初、まあ、投稿してくるシーンから始まるんですけど、その主人公の子が、軽音楽部の部室でギターの朝練をしてるっていうところでスタートするわけなんですよ。で、一人でずっとその、じゃんじゃかじゃんじゃか弾いてるっていうところなんですけど、なんかね、そこがすごく、いいのよ、
うん、
そういうのを見てるのがすごく良くて、別にストーリーとかちょっとなんかどうでもよくて、なんかその
まあストーリーってあれは合ってないような話ですよね。
まあね、まあだから、うん、なんちゅうの、うん、ねえ、その辺がまあいろいろと言われるところなんでしょうけれども、でももう本当に単純にそういうギターを弾いたりしてる子たちを見てるみたいなのが、まあなんかおっさんじみてますけども、
うん、
いいなぁと思うわけ
ですよ。いいなってアニメですよ。
もうね、いやもうね、アニメをね、もうあれなんですよ、もうなんていうの、もうそこはね、超えなきゃいけないと思う。そこを超えないと世界中の迷宮もできないでじゃないですか。そんな気がしない？とか言われちゃった。こんばんは、馬乗りラジオです。私が馬乗りんです。そしてお相手はいつもの。
はい、ヨドです。
東京と大阪をスカイプで結んで世間話を行う馬乗りラジオ。
僕はその、アニメは本当にね、まあ何度も言ってますけど、アニメ漫画が全然見てないんでわかんないんですよね、まあ、見方が。
ねえ、映画も見ないでしょ。
映画も見ないですね。
でも、でもテレビは見るね。バラエティ番組とか見る？
まあまあ見るようにはしてますけどね。
あ、
うん、最近でもね、テレビで、ね、よくっていうか、ゴルフ見ますね。
それは、いわゆる、休みの日の夕方ぐらいにやってるゴルフの試合の実況中継なのか、なんかプロと対戦みたいな。
実況中継の方ですね。
あ、実況中継の方ですね。
だから、普通のゴルフ番組みたいなんじゃなくて、
はいはいはいはい、
実況ですね。
はいはいはい、
実況っていうか、まあ、生放送ですか、
はいはいはい、
その、生中継のゴルフ番組の何がいって、すんごい空気がのどかなんですよね。
ああ。
長いじゃないですか、
ね。はいはいはい。
で、打った後、その後、こう、ね、
だらだら歩いて、
うん、解説する人もボソボソ言って、
あ、はい、
で、別に派手派手しい音楽も流れてないし、
あ、
なんかこう、すごい静かじゃないですか。
確かにそうだね、
うん、あれがね、あれをこう、なんとはなしにこう見るとも見ないともつかんような感じで、こう、ぼーっとこう、 なんかこう、環境ビデオかのようなごとく見てるというか、なんかこう、つけてるというんですかね、
はいはいはいはい。
感じにしてるのが最近好きです。
早く戻ってきてください。早くこっちに戻ってきてください。お願いします。
いやね、そんなんを見ながらなんかこう、のんびりとしたなんかね、なんて言うんですかね、こう、坊主オブカナダみたいなのとかかけてるといいですよ。
ああ。戻ってきてください。本当に、与田さん、遠くに行き過ぎているような気がしますよ。
いや、ね、合うんですよ、なんか。
まあね、
限りなく音をこう小さくしてね。
はい。それはまあ分からんでもないですよね。
いや、なんかで、すごい目に優しいでしょ、緑ですし。
あんまりこう激しいエフェクト的なものもないしね。
そうそう。これがだから、編集されたニュース的な映像だったら、こう、すごい、ハイライトシーンばっかりで、ね、すごい、あれですけれど、
はあ、
ね、中継っていうのがね、結構のんびりしてていいですよ。
なるほどね。
なんか今なんかマスターズやってるじゃないですか。
はいはいはい、はい。
ああ、よかったですね。
ああ。いいですね、その、丘ゴルファーみたいなやつ。
そうそう。
別に自分が。
全然ルール上がってないですけど、ね、
自分がプレイする参考にして見たりするのではなく、単純に、こう、なんていうのアンビエント的な、
もう、
環境音楽みたいな。
スーパーショットとか全然興味ないですから。ボールが、ああ、なんか戻ってきてすげえな、ぐらい思いますけど、特に何の感動もなく
。でもね、ほら、俺の頃でももうそろそろその、ゴルフがもうドハマりしちゃってさ、みたいな人たちもただいるわけで、
はいはいはいはい、まあなんかね、仕事絡みで付き合いでとかっていうのはやっぱりどうしても ね、
うんうん。で、やり始めたら面白くってさ、もうそればっかりだよ、とかなんか言う。うんうん、人たちは、あれにものすごいこう感情移入して見てますからね、こう。
そうでしょう、ね。
パッドがこう、これが決まれば、はぁみたいな、うわぁみたいな、うん。そういう感情的な高ぶりが一切ない。
ああ、もう全然。高ぶらないように、だからその、なんかこう、だらだらこう。生中継をこう、なんかね。
ああ、確かにな。
うん、
なんかね、スポーツ、まあ、スポーツよく見るんですけれどもね、
はいはい、
もサッカーを見れないんだな。サッカーはやっぱりグラウンドで見た方がいいのよね。テレビで見るとなんかつまんないんですよね。
でもグラウンドの方がなんかもうなんかね、遠くから見たらなんかこう小さい人たちがちゃちゃがこう
ボールを、おっしゃる通りですけど、ね、おっしゃる通りですけど、
まあ、全体見渡せるからまあまあでも面白いのかな、やっぱり実際見た方が、
うん、なんかなんだけど、だんだんそのテレビの枠っていうのに合わなくなってきてるんですよね。うまく言えないんですが、もうちょっとでかいテレビ買えばいいじゃないかとか、そういう問題でもなさそうな気がしてきて、
ああはいはいはい、まあ、野球とかに比べるとやっぱりものすごく動くからですかね。
そうなんだと思うのよね。野球はまあまだほらその画面の中で大体完結するじゃないですか。投げる人と打つ人がいるわけで。
で、
ね、まあ打ったらすぐにその打球を取る人のところにこうズームすればいいわけで。その辺ね、なんか確立されてんだけど、どうもこうテレビで見るサッカーはつまらないんだよな。
へえ。
まあカーリングとか良かったですけどね。
カーリングは逆にテレビじゃないとあれ、なんかきついんじゃないですか、
う
ん。
きついでしょうね。あれこそさ、遠くから見てさ、コンコン、ウォーンっていうのはね、なかなか。
真上からこう撮ってもらってるから、より、ね、
よりこう
ゲームとしてもね、観戦して楽しめるっていうのはあるでしょうけど、全然遠いところから見ててもなんかわかんないですからね。
ゴロゴロゴロゴロゴロって言ってるだけですもんね。まあ、で話を戻していいですか、
はいはい、
僕はその、ね、音楽に関するそういうドラマとか見るのが好きなんですっていう話を今日はしようと思ってね、
うんうん、
っていうのが、今週ですね、オーケストラっていう映画の試写会にが当たったので行ってきたわけですよ。
オーケストラそれがもう、ああ映画のタイトルなんですか。
そうオーケストラびっくり、
どこの映画ですか。それ
フランス映画なんだそうです。
お
で、まあ、まさしくこう今のだめとかいよいよ公開みたいなの来るじゃないですか。あ、はいはいはい、まあ、そんな中で、で まあそんな対策ではないんですけれども、
うん、
なんて言うんだろう、それがね、非常に良かったんですよ、
うん、
そもそもね、でね、音楽を題材にした映画とかって、なんて言うんですか、なんかこう音楽に取り憑かれたようにみたいな、ほら狂気がみたいな とかなって、なんか大変なことになったりとか、
うん、
なんかあれですよ、誰だ、海の上のピアニストだったっけね、あれみたいになんかもう なんて言うんだろう、音楽と船と共に死を選ぶみたいな話になっちゃうわけじゃないですか、うん、そういう、
まあ、極端な話が多いかもわかんないですね。
そうで、どうもね、明るい話があんまないんですよね、どうも暗い話を多くて、
うん、
だからなんかね、そこら辺が大変なんですけど、でもこのね、オーケストラはね、そうなりそうなんですよ、途中ちょっと。そもそもお話がそのソ連の話、ソ連 その人たちの話なんだけど、
はいはい、
ソ連っていうかもうロシアですけどね、その30年前にとある事件があって、そのオーケストラを解散させられた人たちっていうか、もう全然だからなんていうんだろう、他の仕事についてる人たちが その掃除してたらですね、その指揮者がいるわけです、天才と言われたかつて、うんうんうん、だけどその30年前の事件でそのオーケストラ解散させられて音楽に就くことを許されなかったみたいな、
うん、
っていうところで、なんかその劇場の掃除係をやってたら、その劇場の、いわゆる支配人の部屋を掃除してたらファックスが来るわけですよ、でファックスが来て見てみると、パリ、フランスのパリで、うち来てやってくれませんかっていう依頼だったわけですよ、
はいはい、
でそれを横取りして、その30年前の解散したオーケストラの仲間を全員集めて、俺たちがそのボリショイだって言って行って演奏するっていう話なんですけどね、うん、大まかな話は。だからまあコメディっぽい要素もたくさんあって、なんか、うん、で中盤になると、こうなんで30年前にその解散させられたのかとか、いろんなこう重い話になってくるわけですよ、だんだん、うん、で、あ、これはなんかしんどい話になるのかなと思うと、最後がすごく綺麗に、うん、まあ最後の大体音楽の映画って、あとクライマックスって演奏シーンじゃないですか。
まあ音楽映画ですから、ね、おーとなってくれることにはね、
そこでオーケストラで演奏しているときに、いろいろこう回想シーン的なものも入ったりして、
はい、
で全てが明らかになるわけですよ、
うん、
でそのなんでそんなことまでして、そのオーケストラをもう一度集めたかという理由っていうのが、まあ結局その指揮者のエゴとかそういうことではなくて、うん、ちゃんと非常に、なんて言うんだろう、いい理由があったんですよっていう話だった。そこがね、うん、すごく良かったんですよね、
うん。
だから、なんかこう、その演奏シーンがね、そうやってその回想シーンとかもあって、全てがその点が線につながるところはね、なんか久しぶりに、かなりこう、感動したというか、良かったんで。うん、決してまあ大げさなその物語でもなく、あんま対策でもないので、あんまり上映感も多くないと思うんですけれども、
単関係というか、
そう、うん、なんだと思うので、まあただ2時間ぐらい、その非常にいい気分に浸れるとは思うので、なんか、
うん、
時間を潰すときにおすすめかなと思ってたりしたなっていう、今日はなんかちゃんとしたことを言おうと思ったよ俺は。
日本でね、音楽の映画って言ったらもう、まあ、ドダメもそうでしょうし、
うん、
スイングガールズにとありましたけどもね、
うん、割と日本の音楽映画って明るい映画っていうのが、まあ明るい映画っていうのかな、多いですよね、向こうの、
まあ、ドイツのね、コメディ系というかね、
なんかね、うん、もうドイツとかヨーロッパ系の音楽に対する映画とかもう、なんか
やっぱ歴史がなんかね、重いですよね、なんかね、やっぱり
大抵破滅的なエンディングになるわけですよね、なんか なんかこの演奏と命と引き換えみたいな、そういう話とかに必ずなっていってさ、もうこう見終わった後ドヨーンとするんですよね。ブラスっていう映画があって、イギリスの映画なんだけど、ユアン・マクレガー、若い時のユアン・マクレガーとか出てるんで、それはなんかこう、まだすごい救われる話だったんだけど、それもでも基本的にその、もう鉱山が廃鉱になる寸前の鉱山で、でもうその鉱山の町にはあの昔からそのブラスバンドがすごい盛んでっていう話でね、うん、ついにもうその炭鉱の閉鎖が決まって、演奏これで演奏するのはもう我々最後かもなみたいなところでやるっていうところだったんだけど、うん、それもやっぱりそういう風に最後になりそうとかさ、
なんか歴史背景がものすごく重いから、それに根ざした作り方をなんかしがちというか、まあ、多いのですかね。
まあ、そうなんでしょうね。やっぱ、まあ。
日本ででも、日本はどうなんでしょう、音楽映画。まあ、昭和の昔のあれだったら、美空ひばりとか。あれ、音楽映画っていうのかな。
俺、昔、ひばりのすべてっていう映画をさ、映画
それは誰で、ひばり主演ですか
っていうか、要するに、なんていうんだろう、あの美空ひばりのそういう、そうそうそう、ドキュメンタリーっぽい映画っぽいみたいな、それあの、高速バス、広島、東京間の高速バスで見て、どうしよう、これ。あの面白くないんだけど寝れもしないみたいな、このね、ものすごい難しいテンションのところに落とされてね、困ったなと思って。
ああいう乗り物系での強制的に見せさ、みんな見さされるやつってなんかたまんないもんがあります
ね。たまんないもんがありますよね。それは無理だわっていう。
団体旅行みたいな。そう。流れるああいうのでね。
ああいうので。
文句も言えないですし。
ね、そうなんですよ。ちょっときつかったですわ。っていう感じだったんですけれども、だからのだめもね、まあでものだめは結局まあラブストーリーっていうところもあるんでね。
あ、そうなんですか。あれってそういう映画なんや。
まあだからのだめって女の子ピアニストと千秋っていうその彼氏、どっちもまあ音大で出会いみたいな。
千秋って、あ、女の名前じゃないですか。
男ですよ。
あ、そうなんですか。
もうさ、与田さんに一からまた教えるみたいな。もう与田さんのためのワイドショー講座がまたスタートするわけよ。
でもあれですね、全部音楽関係の映画やなんやって、全部上野樹里絡みなんです。今のところ、
ね。スイングガールズも上野樹里出てたっけ？
うん、主演ですからね。
あ、そうか。
うん、彼女頼みみたいな。
ああ。だから、あの、あれなんですよね。俺、スポーツ映画はさ、あの、うん、なんていうの、どっちかっていうと、スポーツを、こう、ちゃんと映してないと嫌な方なんですよ。例えば、あのナチュラルって映画があるんですけど、ロバート・レッドフォードが出てたんですけれども、はい、その野球の話なんだけど、天才バッターが いるんだみたいな話なんですけれどもね、その天才バッターがそのもう打つ、もう打ったら全部ホームランみたいな話なんですけれどもね、ロバート・レッドフォードがまさしくカキカキ打つんですけれども、そのね、打つフォームがね、どうやってもそれでその外野の照明にぶつかるようなホームランは打てないよねっていうスイングなんですよ。なんかそれを見ると非常になんかがっかりしちゃうっていう。
やるんやったらそういうディテールをもうちょっとなんとかせよっていう、
ね。もうちょっとせよっていうね。
説得力が、みたいなね。
で、だから昔ほら、トンネルズの石橋貴明も出たメジャーリーグっていう映画があって、あっちの方がまだね、なんか、投げてる球が少し速そうとか、っていう分ね、映画としてはどうかとは思うけども、まだいいんですよ。まだ救われる部分が。ただ音楽に関して言えば、そのオーケストラっていうその映画でも、まあそのクライマックスのシーンは演奏シーンなわけですけれども、 要するに俺はバイオリンとか弾けないから、そのバイオリンがちゃんと弾けてるかってよくわかんないんですよ、
うんうんうんうん、
だからあれをもしバイオリンの人が見たら、え、全然今違う手の動かし方したいみたいなところがあって、なんか気持ち悪いな、ダメだなとかなんか思っちゃうのかもしれないけど、俺はそれはわかんない
ね。ただまあね、難しいな。だからそういうところを突っ込んでみるのは見方としてはどうなのよみたいなのもあるじゃないですか。
そうそう
そ
う、まあ、
そこはまあまあ置いてさておきみたいな。
そうそうそうそう、
ね、もうちょっと普通に楽しんだ方が楽しめるんじゃないのっていうのもあるじゃないですか。
ね、まあ、うん、おっしゃる通りで。だから、その、ね、俺もそうなんだけど、まあ、人によってそのツボみたいなところがあるじゃないですか、うん、そこら辺のその。うん、妙にこだわってしま、ついついこだわってしまうツボみたいな、
うん。
俺なんかもその、いつもそのロバート・レッドフォードの話すると、神さんには、まあ、もう本当楽しめないんだな、みたいなことを散々言われるんですけれども。
だから、最初からもうなんかもう、もうちょっとこう、ね、徹底してそういうディテールにこだわれないというか、まあ、無理っぽかったらもっとこう、デフォルメ聞かせた方の方がまだなんか、それ、なんか、なんていうんですかね、別物としてこう、ね、作り物として楽しめるというかね。
そうそうそう。
うん。に振り切ってくれた方がまだ、みたいなのも、まあ。
突然ね、CG とかになってくれていいわけですよ、なんか。むしろ、そうなのね。
うん。
っていう感じなんです
けど。変にリアルを思考して、こうね、
うん。
つまずくのも、まあ、ありますよね。そう、スポーツとか、まあ、音楽にしろね。
そうそう。
うん。
なのよ。だから、なんか、うん、そこら辺の綺麗なおとぎ話だったらいいじゃん、うん、みたいな感じですよね。
スポーツ映画、日本だと何がありましたかね。なんか、ヒーローインタビューのありましたよね。
ああ、あったね。あれ、鈴木保奈美が出てたやつだったでしょ。真田広之かなんか。
そうそうそうそう。で、あれ、どんなやったかなと思って、なんかすげえつまんないのは間違いないだろうなとは思いましたけど。
俺まだあのパンドラの箱を開けてないんだけど、ルーキーズってどうなんだろう。
ルーキーズはあれですよ、多分なんかそのね、言うたらそういう野球のそのフォームとしてどうなのみたいなツッコミなんかし、ね、しようでもした日にはもうものすごく怒られそうな感じがするじゃないですか。そんなとこ見る映画じゃないんだよっていうね。
明日にきらめけみたいな、夢にときめけっていうやつなんでしょ。よっしゃーよっしゃー言うてるわけ
です。うわ、すげえ感じ悪い。いや、ものすごい感じ悪いです
よ。感じ悪かった。すいません。ファンの方いたら本当ごめんなさい。いや、僕の知ってるのはそうだったの。だって。
はいはいはい。
で、グリーンだろみたいな。感じ悪い、俺。
そう、あれ言われてみれば、まあ、スポーツ扱ってるから、まあ、スポーツ映画なんでしょうけれども、でもまあ、ジャンル的には全然そういうスポーツな野球映画では全然ないんでしょうね。
で、ね、でしょうね。
うん、そうか、言われてみれば野球映画やって、全然思わなかったですね。
そうですよ、全然思わないでしょ。野球が多分題材じゃなくてもいいんですよ、あれ。だってなんだっけ、今度の TBS の、いわゆるドッパチ、昔は8時だよ、全員集合だった。
はいはいはい、
ところが今、そうやってドラマ枠になって、そういうルーキーズとかいろいろ出てきたわけじゃないですか。今度はね、なんか、要するに、なんかスポーツは違うのよ。
はいはいはい、
スポーツは違うんだけど、結局、明日にときめけみたいなことを、やるっぽい雰囲気の、ドラマがスタートするみたいよ。
スポーツ関係の。
怖いよ、もう。
あ、なんか渋谷、この間渋谷行った時、なんかものすごい広告みたいな、なんかそういうドラマの、なんか、体操関係でしたっけ？
なんかね、男子新体操だ。
あ、はいはい、なんか見ました。
ああ
、うん。
それ
これと思って。えらい渋谷で見ましたけどね、その広告、
うん。今本当に広告、ああいうさ、こう、要するに壁面に貼るポスター的な段、はいはいはい、広告って、もう。
東京は本当に特にそのテレビ番組の広告がアホみたいにね、ありますね。うん、
だから、出せないんですよ、みんな。お金ないから出せなくなっちゃって、うん、もう本当に真っ白にしてるところとか結構あるわけですよ。何にも入れられないとか、う
ん、はいはいはい、
だから今すんごい安くしてるというか、もう何でもいいから入れてくださいみたいな、うん、でそうなると ああやってテレビ局をバーッと入れるんで、なんかね、テレビこれどうだつまんねえとか、もうテレビ終わったとか言うけど、あいつら金持ちやで。結局あいつらはまだまだ全然金持ちですよ。
そうですよね。浅いところで見る広告だから、なんていうか、テレビ業界が多いですね、
う
ん、なんかね。
そう、ものすごい今多いですよ、だから。もう、朝とか、TBS も多いし、富士も、まあ、もともと多いし、
うん、
日テレももちろんすごいしね。
うん
うん、だから。
NHK は NHK でなんかよう見ましたね。
うん、NHK も多いでしょ。うん、うん、そう、各駅で微妙に違ったりするよ、面白い。だから、汐留の方、新橋汐留あたりは日テレのポスターがブワーなんですよ。うん、で、六本木は、割とテレ朝系ブワーって、赤坂は TBS かブワーって。
赤坂は TBS か。
そうそう。そのあたりでね、近いから結構、六本木は微妙に TBS も貼ってあったりするんだけども。
うん、
でも、なんかその土地その土地。まあ、で、お台場も、あの辺はもうほら、一大フジテレビパークみたいなところですから、もう。そんなになってますからね。
そう、まあ、テレビね。そう、テレビの広告強いですね。ほん、確かにね。
ね。
うん。
だからまあね、なんだかんだ言ってまあ、俺らもテレビ見てるしな。でもさ、まあ、ラジコが、だんだんだんだん、なんて言うんだろう。こう、今週は特にちょっといろいろあったので、取り上げられる機会も多かったですが、ずいぶん当初の目論みよりも、いい感じで進んでるというか、
やっぱり便利やみたいな形でね、
うん、なんか聴取者数っていうのがもう随分こう予想値をはるかに上回っていた。それでまあいわゆる iPhone とかでアプリが出たりしたんですけれども、それはラジコ側が作ったんじゃなくて、まあフリーソフトみたいな感じで誰かが iPhone でラジコを受信できるようなソフトを開発して、
そらまあ出てくるでしょうね、そらそういうのはね。
で、それに対してまあセキュリティを強化して、そういう風な外部アクセスがおそらくできないように絞ったようで、そのアプリは使えなくなりましたが、まあでもなんて言うんだろう、また使えるようになるらしいんですけどね。
そうやってやるんだったら、だからね、ちゃんとしたところは作ればいいんですよ、
う
ん、そういうの、
ね、だからね、そうそう、そのラジコサイドが作りますというふうに言いましたね、
うん、
なんかそこら辺のね対応が見事なんですよ、割と、
そこでもう使わせへんようにっていうだけじゃなくて、じゃあ俺らがやるみたいな、
俺らがやると、まあ、うんうん、ちゃんとなんていうか
公式がやると、
そうそうそうそう、
うん、
で、あるいはまあだから、いや、だけど、OK にしてんのかな？セキュリティを強化して、うん。だけども、多分そろそろ復活すると思うんだけど。まあ
セキュリティを強化っていうのは、要は地域で聞ける聞けないみたいな、いう分のあれですかね。うん、
そうそう。で、要するに、IP サイマルラジオ協議会っていうとこがやってるんですね、うん、ラジコさんで、試験配信っていうのは基本的にいわゆる東京だったら東京の人が聞ける、
うん、
で東京以外の人は聞けない
っ
ていうのが、
はいはい、
まあ、このルールなわけですよ、うん、それはなんでかって言ったら、単純に広告のあれなんていうんだろう、契約っていうものの問題だと思うんですけどね、
うんうん、
だからうん、そういうところでいろんな契約をの中かでラジコをやるためには、こう要するに北海道で東京のラジオが聞けたらまずいんですよ、簡単に。
うん、
だから、ただその iPhone のアプリっていうのは、まあどこであろうと聞けるわけですよ、
うん、
TBS とかその関東のね、あれ関西はなぜか聞けなかったんですけど、その関東のラジオ局が聞けたわけです、うん、それでやられちゃったというか、
うん、
そこをこうセキュリティ強化して接続できないようにしたん
ですね、はいはい、
だから、まあ、その IP サイマルラジオ協議会っていうのは、まあ、今回のセキュリティ強化はラジオの楽しみを広げる ための様々なアプリを排除することが目的ではありませんと、
うん、
でエリア外聴取環境の提供、収益を得る者などラジコの存続を危うくするサービスに対する措置なんだというふうに、まあ、説明ちゃんと説明してるっていう、はいはいはい、
うん、
なんていうんですかね、あの、まあ昔懐かしいですけど CCCD っていうもので、あの全方位を敵に回した音楽業界等の、失敗をですね、非常に、まあ、あの二の鉄は踏まないみたいな、
うんうんうん、
こういうことってやっぱり早くやる、でちゃんと理由を説明する、そして、うん、あのこういう中でだったら OK ですよとする、うんうんうん、あるいは公式でじゃあうちで出すっていう、そういうふうな、うん、何らかのその代替手段を提供するとか、はいはいはい、で常にそのそういう風にあの、まあ、対話をするっていうわけじゃないけど、きちんときちんとこう、うん、発表して自分たちの意見を出すとともに、もちろん相手の意見を聞いたりとかっていうそのバランスを保つみたいな、
うん、
そこら辺のあのところが見事なんですよね、うん、ラジコさんの方は本当にあのまあ、ここまでね、あの実際に、電波というか電波のものをこうインターネットに載せるっていうのはやっぱすごい、大変だったと思うんですよね。そういう、うん、だっていろんな権利が関わってるわけで、
うん、
その権利者の誰か一人がでいくらくれるのとかって言ったらこれ無理だった話の可能性が高いわけですよ。でさ、わかるんだけどインターネットで流すとかさ、わかるんだけどさ、でいくらくれるんだよみたいな、
うん
うん、くれなきゃやんないよみたいな、
うん、
きっと人たちが絶対いたとは思いますけど、
大体こうね、なんかこう話がスムーズに進まないとか何かがネックになってるっていうのは大体そういうことです
か、ね、そういうことですからね。ああ、要するにそういうことですからね。だから今回はやっぱりまあラジオが危機だと、その、うん、今のままだと若者も含めたラジオ離れが進んじゃって、うんうん、ラジオなんか聞きたいなんて思う人いなくなっちゃいますよと、
うん、
いう中で、そのやっぱりネット配信も含めて今後そうやってラジオが生き残る道っていうのを探さないといけませんよっていう、その危機感がまあ背後にあったんでしょうね。だからこそ
道も幸もいかない部分がやっぱりもう背に腹を変えられる部分ってやっぱりあるんでしょう ね、
そうそう
そ
うね。だからもうみんなを説得するときも、いやいやいや、まあまあそのね、お金の話とかになるかもしれないけど、うん、でも今回はこれはまあその実験とかですから、
うん、
まあ、そこでね、皆さんもおそらく了解されたんだと思うんですけど、よく本当に粘り強く交渉されたと思うし、ここまで実現して、でそれ後の非常になんていうんだろう、素早いこういうリアクションというのも、
うん、
本当お見事だと思うので、ぜひ、ね、
まあ、そういうソフトというか出てくるのはもうおそらく想定はしてたでしょうけれども ね、
ね、まあね、うん、で実際にネットの方でももうすでにフリーソフトが出てますからね、その、
うん、
録音できるソフトとか、
うん、
いわゆるブラウザを立ち上げなくてもこのソフトからあの簡易的に再生できるやつとか、うん、なんか、うん、出てますからね。で僕はうちで入らないからラジオが入らなかったんですよ、はいはいはい、あのここは南市町地、本当に南市町地域なんで、だからもう、まあ、前にも言いましたけど楽しくてね、本当にでありがたいのが番組表がちゃんとあるんですよね、
はいはいはい、
番組表があるから、だからこう今何やってんのかなっていうのが一目で分かり、なおかつこうなんていうんだろう、すぐそこにあこれ聞けると思って、これ聞きたいと思って、うん、パッとそのつなげるとすんなりと再生されるっていう、
うん、
非常に良いサービスだなと思いましたね。だから、うんうん、今後どうなっていくのかはちょっと分かんないですけど、ぜひ、まあ、このまんまね、その正式サービスとしてインターネットでラジオが聞けるっていう状況になっていってほしいなと思いますね、うん、で、当然曲とかも全部きちんとかかるそのまんまがね、
うん、まあそこはまあなかなかまだその辺難しいですよね、
うん、そこがだから今は試験配信ということでっていうね、あの限定された期間の枠ということでっていうことで通してる部分だけど、これがこう恒常的になるとなると、じゃあどういうそのジャスラック側とかとその契約をして年間いくら払うのかとか、そういういわゆる1曲あたりどうにするのか、ストリーミングとして扱うのかどうするのかとか、
うんうんうん、
一から決めなければならないでしょうからね。でその いわゆるレコード会社等にも当然使ったらじゃあお金は払うのか否かみたいなところも、うん、また放送とは違ってねちょっと権利があの通信の場合は違ったりしてくるので、
うん、
この辺の難しいところはあるんですけれども、ぜひぜひ本当にこのまんま上手にサービスが続いていってくれたらいいなと思います、
うん、
でなんでこんなことを喋るかというとですね、やっぱりそのいわゆるそういう iPhone アプリがまあ使えなくなったという時にかなりそのツイッター上とかでももうあのなんていうの あいつら敵だみたいなすぐねすぐあれなんですよ、なんか IP サイマルラジオ協会死ねみたいなひどすぎるみたいな、そんなあのそんなことをするなんて許せないみたいな。
まあ、あの、常にこう、ネットのリアクションっていうのは、あの、極端ですからね。
極端ですよね。うん、だから、なんか、その辺の、その、ものすごい努力の結果、ここまで頑張ってこれてて、しかも、あの、彼らの、その、いわゆるこういう事態に対するリアクションは、その、今までの音楽業界がやってきたような、ひどくその囲い込み的であったりひどく排他的であったりするようなものとはまた違って非常に開かれたきちんとしたやり方であるっていうのがなかなか共有されないのが残念だなっていう、うん、まあ脊髄反射なんでね、ツイッターってちょっとそこがね残念なところで、その脊髄反射で終わっちゃうんだよね。もともとさ140字だからさ、それ死ねやで終わってしまうんだよね。そこで
どうしてもなかなかねすぐ思いついたことをすぐパッとこう
ね
かけてしまう、まあシステムですからね。
で、うん、やっぱりそういう風に文字がこう文字化するっていうのかな、こうそこに出てしまうとね、さらなるこうそこにそれに対してこうなんていうドライブしてしまうというのか、
それをね、そういうつぶやきだけがもうパーマリンクついて一人歩きする可能性がありますからね。
わざわざあのね、ハッシュタグとかつけてやったりするわけですよ、それはブワーっとね、うん、だからなんかブワーっと見えちゃったりするわけ、
うん、
だから僕なんか自分がやってる、その自分が今フォローしてるとかフォローしてもらってるとかの人たちでは、なんかやっぱりラジコってすごいよね、頑張ってるよねっていうのが、うん、なんか当然こうみんな当然そこは思っててみたいな、
うん、
だからその上でいややっぱり録音とかできるようになったらいいのにねとか、うん、そういう機能とかもまあ多分 OK は出せにくいだろうけど、でもやれたらいいのにねっていうような、うん、でももうでもそういう死ねやとかいう人はもうなんかその俺たちがラジオを聞くのは当然の権利だろうぐらいの勢いでさやってきちゃって、まあそのラジオを聞く権利はきっと皆さんにあるとは思うんだけれどもなっていう、どうしちゃったらいいのかなと思って、そのなんか非常に残念なのよね本当に。
まあその辺がインターネット、日本のインターネットが残念だとか言われるところなんですかね
なんすかね。そんなにその俺もそんな上からで言ってるつもりはないんだけれども、
うん、
うんうんうんっていう、なんか非常に残念な思いがしたのでね、
うん、
ちょっと言っとこうかなと思って言いましたけれども、もうねもう無理俺
あだからどういう経緯でどういう苦労があってどういう風にこういうサービスが始まかってっていうようなところをこう押し量ってね、のをこう考えて分かる人、分かってる人なんてさまあいないですからね。
いないですわね、
うん、だからそういうもんですからね。
そういうもんなんですよ、エンターテインメントってさそんな裏側を見せるもんじゃないわけじゃないですか。そこでこうどんだけお前ら楽しませんのよみたいなのが当然なわけでね、
まあ、結果が勝負なって言われればまあそうはそうなんですけどね。
そうなんですけどもね、うん、本当にそこの難しさが、うん、いつもあるなと思いながら、うん、 やっぱりまだその今回でもこういう風になるとさ、やっぱり著作権のこととかその放送と通信って違うんだよとか、はいはいはいはい、権利がっていうことをやっぱりまだ全然知らない人っていうのが世の中にものすごくたくさんいるわけよ、うん、なんでラジオをインターネットで流しちゃダメなんですか、うん、みたいな、
うんうん、
な本当にそのなんていうのかな、もう学校で教えるしかないのかなとか思ったりもするよね。なんか
でもそのシンプルな問いこそがまあでも、
うん、なんていうのかな、もちろんそうそう必要な部分でもあるの、うん、重々わかるのよ重々わかるのよ、重々わかるんだけど、でもさ毎回毎回さスタート地点に戻されてるような気がするんだよ俺。
そうですよね、確かに。
話をさ、ね、もうちょっと前に進めたいんだよっていう、うん、
はいはいはいはい、はい、
だからそういうこういうことなんだよっていうところがなんかこうスタートラインとしてあって、じゃあそこから先どうしようかとか、うん、どうなったらいいのかっていう話がしたのに、また一からですかみたいな。
まあ、本当になんかこう、前進しないと行ったり来たりですよね、なんか。
行ったり来たりですね。
本
当に。難しいな、
うん。
難しい。
まあでも、ラジコ、確かに、ツイッターと相性がいいサービスかなっていうのは、まあ、思いましたけどね。この間も、Perfumもだから、あれはなんか、何でしたっけ、ラジオ番組あるじゃないですか。
東京 FM のやつです
よね。そうそうそうそう。
スクールオブロックスね。
そうそうそう。あれでツイッターでなんか見かけて、で、それで知って、パッと聞いたら新曲流れましたから。
そうそうそうそう。
うん、ああいう。そういう出会い方があったんで、ああ、面白いなと思いましたけどね。
ツイッターのいいところっていうのは、それね、発見させてくれるんですよね。うん、
流れてくるっていうのがね。
そうそうそう。忘れてた、テレビとかを思い出させてくれるとか、
だから、そういう、ね、テレビ欄的な感じ、ね。
本当に、そうそうそうそう。
自分用のなんかね。
だから、小難しいこと言ってるより、今見てるテレビ面白いな、みたいなことをつぶやいてる人の方が、俺なんかは良かったりするんだよな。
うんうん、
もちろん、全然その小難しいことをつぶやいてる人を、つまんないよって言ってるわけではなくんですけれども。うん、それもそれで全然、いいんですけど、最近は横尾忠則がすごくってね。うん、
ああ、なんかやってますね、ツイッターね。
もう、横尾忠則さんの僕は YMO のメンバーになるはずだった話っ
ねえ、まあ、有名な話ですけどね、ドラキャンしたっていうのね。
で、そうそうそう、有名な話なんだけど、坂本美優が知らなくって。
そらまあ、知らないでしょ。
娘より、事情を知ってる俺たちは何なんだろうかな、みたいな。この YMO 太田の人たちのさ。だって俺らやっぱり当然なこととして知ってるわけじゃない。そう、横尾忠則がね、入る予定だったよねっていう。なんで読んだんだろうな、とか思い出そうとしたんだけど、それをさ、娘が知らないわけですよ、坂本龍一の。
そう。ツイッターで知るの面白いですね。
面白いです。あと、横尾忠則のアンディ・ウォーホル話とかも面白かったしな。まあ、人今ちょっとね、いいですね。で、土日はつぶやかないっていう。いや、素晴らしいと思います、僕。なんか。うん、ね、すごいな。なんか、相馬弥生とかもやんないかな、ツイッターとか。怖いことになりそうな気がするんですけども。
ツイッターはでも本当にやってない有名人を見かけないぐらいなんかバンバン見ますね、最近はなんかね。
最近増えましたね。
うん。
うん、あとあれですわ。有機苗。
やってるんですか？
有機苗がね。いや、多分ですよ。そら、わかんないから。なりすましかもしんないですから。でも、すんごい、それっぽい理由があるのは、戸田誠二さんっているじゃないですか、
はいはいはいはい、
フェアチャイルドの。
はいはいはい。
戸田誠二さんが、最近、こう、iPad を購入したのに、iPad を、まだアメリカで発売してるからさ、日本に持ってきてくれたのが有機苗だったんですよ。
へぇ、
で、その iPad を持って、写真を撮ってる有機苗、なんていうの、写真に収まる有機苗がいるわけですよ、
うん、
でそれは戸田誠二さんのツイートピックスに上がってたわけ、
うんうん、
でその有機苗のアカウントは一番最初にフォローした人がその戸田誠二なんですよ、
う
うーん、だからあこれはもしかしたらそうかもしれない
なんやろ、アカウント名はポケベルとかですか。
まあね、当然でしょうねならなくてとか
へ
ー、しかし勇気ないって言うとポケベルがならなくてしか出てこないよね俺らね
ポケベルをしか使ってないイメージしかそんな勇気ないもん iPad ですか。
そうです
ポケベルから
ヨダさんはポケベルって持った？
いや僕はねポケベルは周りはなんかあの
持ってる人いた？
あのあれ流行ったのはだから大学時代とかで、だからなんかこうチャラい大学生持ってました。
俺だからもうちょっともう大人になってたんだよねその頃ね、
うん、
その
うん、
だから若い子がやるもんだからっていう感じで、うん、自分ではポケベルは持たなかったですけどね。
だからなんか、なんでしょうね、変な、出会い系じゃないですけど、なんかこう、ランダムでなんか全然知らない人とやりとりみたいな。
あ、はい、はいはい。
うん。やってるような人もいましたけどね、女子高生となんかやってるみたいな。
あ、はいはい。
うん。
やっぱり女子高生がなんかやってるじゃないとダメなんですね、もうね。
うん。
今の SNS なんてほとんどそうなんでしょ？だって。
SNS は、まあ、だから、最近ミクシーすごい CM やってるじゃないですか。
やってますね。
面白いですね。あれなんか、なんかもう、ツイッターとはもうやっぱりもう真逆の、なんか、ことをやっていくというか、もうすごいつながりっていうのも強調してるじゃないですか。
はいはいはい。
ツイッターは全然そうじゃないじゃないですか、なんか。うん、だから真逆のことをこう強く打ち出してきてるなと思いましたけどね。
でもどうなんでしょうね。それはそれなりに今もミクシーって残ってるんだろうね。もう全然俺もあんまり使わないのでもう。
もうね、昔はだから、まあ僕も日記全然何でも書いてないですけれど。ただそのコミュニティとかあるじゃないですか。はいはいはい、それぞれに。で、そういうところで周りと情報とか、まああるんで。まあ見に行くようにはしてましたけれど、でも最近はそれもツイッターでこと足りるようになったなっていう感じがするんでね。
まあね。
積極的に見に行くこともなくなりましたし、うん、メール代わりも全然それもツイッターで足りるじゃないですか。だからいよいよ別になんか、特にやることないなみたいな、アプリもしないですし。
ね、しないですしね。
ま
あそういういわゆるコミュニティみたいなのっていうのが、あれですよね、ちょっとパソコン通信的なその、
うん、
なんてシグみたいな会議室みたいなさ、
うん、
そういう風なものがきちんと機能しているところはもう今でもおそらく割と活発にやれてるとは思う
んだけど、ね、なんかすごいこうローカルルールがきつそうなね、
きつそうなね
ところはなんかすごいなんか活発ですよね、うん、
挨拶は5行みたいなノリでしょなのよね。だからまあその辺でね、おそらく残るんでしょうけれども。
ああ、でも、ミクシーニュースは見に行きますね、たまに。
ああ。
ミクシーニュースに、ついてるコメントを見に行きます。
ああ、俺、あれは無理だわ。もう、ほんと無理。本当に辛くなってくるんですよ、あれ。コメントを
見て、こう、なんか、にやりとして、とする。わざわざ閉じます。
わからんでもないね。本当に無理なんだよな、なんか。
もう、きついっすよね。
きついっすよね、もう。
なんか、なんとも言えないですね。なんか、あれは何でしょう。ミクシーニュースにつくコメントってね。
もうね、マスゴミという言葉が、あれ、あそこまで生き生きとしてるコメント欄はないんですよね、もうね。
ねえ、本当に。
なんか言いたいんだろうなっていうね。
すごい事件沙汰的なことがね、ミクシーニュースで上がると大体見に行きますけどね。どんなこと言ってんのかなみんな。すごい悪趣味ですけど。
いや、もう俺は無理だわ。なんか最近そう、なんか、その、ツイッターとかでも、その、なんかやっぱり近すぎるとかえって辛いとかになってきちゃったな。もともとまあ常にインターネットと自分の関わり方ってそうなんですけどね。なんかだからこうチャット的なやり取りがあんまりしたくないんですよね。
うんうんうん、
ほどほどであれば全然問題ないんだけど、なんかこう、うん、っていう感じだな。 まあそんな中ですね、何を言おうとしたんだか今完全に頭が真っ白くなったので、もう僕が多分限界だと思うので終わろうと思います。実はもう二日酔いなんですよ今日も。ボロボロなんですよね本当に。昨日なんか午前3時ぐらいに家帰ってきて、俺なんでよく帰ってこれたね俺みたいなことを散々寝てる神さんに、ハイテンションで語り、お前寝ろよこの野郎みたいなことを神さんに言われたようでございます。
すごいですね。なんか酔うと立ち悪いんですね。あんまり、あんまりそんなイメージがね、ないん
で。ないでしょう。うん、ないでしょうとか言って、あれですけど。
しっかりじゃあ、なんかね、すげえ、飲んでるとこでお会いしたいですね、一回。
うん、でも、さすがに理性を保ってますよ。全然。そういうところでも、なんかギリギリ保ってますけど、それがなんか、もう完全に記憶なくなったりするぐらいに飲んじゃったりすると、なんかこうギューンってなっちゃうみたいね。だからなんか元々が俺はそういうアホなんですよね。こうね、緩いんですよね人間がね。
でも記憶なくすぐらいっていうのでもすごいですね。
もうだからさ、昨日は完全にどうやって帰ったか覚えてないです。なんで朝起きて自分がちゃんとパジャマに着替えてベッドで寝れていたかが分かんないんですよ。
うわ、
俺どうしたのみたいな。反省してます。もうこういうのはね、本当にいい年なんだから。もうっていうことでございます。はい、最後まで聞いていただいてありがとうございました。最後は私の反省で終わったような気がしますが、ご意見ご感想等ですね、まあ、4月から新しいなんかこうあれになっちゃったよみたいな方いるのかな、う
ん、あれになっちゃったって。
いや、あれになっちゃってってもうほら言葉出てこないからあれなんですけど。だから与田さんがぜひライフハックとか教えてくださいよ。こう、新生活をどううまく乗り切るか、みたいな。
それはもう、だから、ミクシーニュースにつくコメントを見て、こう、留意を下げるみたいなことで、精神の安定を保つっていうのが一番じゃないですかね。
だそうです。ご活躍、ご活用されない方がいいと思いますけどね。はい。はい、というわけで最後何か与田さんございますでしょうか。
そうですね、改めましてそのメープルたい焼きありがとうございました。
まだ
本当に美味しかったんで、これはぜひ商品化のね余地ありだと思うんで、
ありがとうございます。田舎に帰ってですね。それでは起業しようか。俺は国道沿いにうどん屋を出すよ、じゃあ。うん、
最近だから、前も言いましたけど、その、白いたい焼きがね、ブームになって、ボスボスとこう、店出してる人いるじゃないですか。
はいはいはい、
ああ、もう、かわいそうになって思いますよね。
すぐ終わるのにな、みたいな。
ねえ、本当にもう。
というわけで、これからメープル味、メープルシロップ味をいろいろと極めようというね。この間メープル味のカシューナッツがすげえうまくて、
これがね、あれが本当に美味しくて、すぐ食べ尽くしました
よ。なるほど、そうです。なんかね、メープル味には基本外れなしという与田格言が出ましたので、
ね、外れなしですよね。
なしですね。ちょっとメープルシロップ味のこんな食材とかありましたよみたいなご報告いただけると積極的に我々食う。
メープラーになるしかないですよ。
常にカバン開けるとメープルシロップがあって、これかけるとうまいんだねみたいな。マヨラーかみたいな。
マヨラーの人って究極的にはそのご飯の上にかけて食うじゃないですか。はいはいはい、それがマヨラーかどうかのこうなんか基準というかなんかあるじゃないですか。だからメープルシロップをご飯にかけていけるかどうかっていうね。
ほら、まあ無理なんじゃないですかね。甘いよ、甘いよ、だって主食じゃないじゃないですか基本。あくまでもおやつ感覚。
想像、ちょっと想像したらば、冷やご飯ぐらい食うんじゃないかな
と。誰か、与田さんの味覚を、矯正して
はい。 たい焼きにソース代わりにメープルとかね。
ああ。
あ、これでも合うかもわからへんな。基本だってね、ホットケーキ粉もんじゃないですか。
まあまあまあまあ。
粉もんやから、たい焼きありかな。たい焼きじゃない、
たこ焼きありかな。だから、でもな、だしに合わんぞ。
だし、いや逆にだしの方が、明石焼き的ななんか。
あ、はいはいはい。あ、明石焼きが要するにだしをつけて食べるんじゃなくてメープルシロップにつけて食べる感じ？
そうそうそう。
ああ。
いや、ありじゃないかな。なんか今、なんか適当に言うたつもりが。
あ
結構いけるんじゃないかな。
止まらないのでこの話終わろうと思います。また来週お会いしましょう。ありがとうございました。さよなら。
はい、どうもでした。